ここがグリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンコとつくだ、
はい、社長こと井岡です。
バイトハセアンこと橋坂です。
部長こと平林、
そしてアシスタントの馬田恵と、
そして音楽担当ミキサーのお姉さんとでお送りをいたします。お姉さんが今日はね、うるさいうるさいね、隣の部屋からね、
ですね、
近づけとかね、離れれとかね、
拳一個やに
小屋、拳一個やに小屋やいてねどないせっちゅうねねえ、もうそんなそっちでダイヤルで大丈夫やろって思うねんけど、うんうん、そうじゃないねんね、やっぱり近づいた方がええねんやろね、うん、ほんまに近づいた方がええの、
私ですか。
いや私なんでさっき入ってとんねんお前。
はい、
あほんまや
今日なんかでもさっき、
え、ごめん、目が泳いでるよ。
さっき入ってもいいって言われたんで。
誰に？
はい、え、あのバイトの方に。
え、バイトの方って
言われたんですけど、
私
入ってって、
若かったから。
若かったからそれで今日ミキサーを壁の向こうに追いやっとんやな。
そうです。
なるほどね。
あれあれ、
社長が連れてきた
ん。うん、そうです。
はい、
うん、そうです。とじゃあポコヘッドか何回わけわからへんことをさっきからずっと言っとんねんけど、それは何、この子がポコポコヘッドな。
いや、この人、
あ、この人、うん、この人はちょっとわからへんけど、
う
ん、
指さしたらあかんねん、うん、
そうそう、ラジオで指さされてるね、う
ん、ねえ、うん、今日まだあのいつものおっさん来てませんやね。
ほんま、
あ、タイミングでコンコン言わすんだけどね、あれずっとね、うん、外でじーっと立っとるんや、もう根性いやらしいからね、うん、多分もうじーっと中の聞いてるんやと思う、うんうん、たまにはあかんようになんか中からロックしといた方が、うん、
これずっと閉めたまま言うのはどうなの。
ああ、いいんちゃうんですかね。
もう入ってこられましたけど、
寒いんやから、
お
う、あいを開けてんか
部長ね、寒いのは今週末やで。
いやいや、今日は寒いで。
え、そうなん？
うん。
いや、なんか寒いのは自分の家庭と違う。
違う。
財布。財布。あ、財布はお互い寂しいですね。年末は誰かがさっきしわすしわすってギャーギャー言うとったからね。
うん、ところで、あのうちの若いのがさっき来てへんか。
う
ん、
そう、さっき来てるよ。
なんか社長が、
う
ん
う
ん、
はい、
よし飲みに連れてったろ言って連れて行きよったから、
ね、そうだね、
また悪いとこ連れて行ったんちゃうか、戻って
大丈夫大丈夫、大丈夫です、
大丈夫です、
どうしました
じゃあ、まあこんなしょうもないことはさておきやね、
はい、
今日はね、あのいいお酒をですね、長いことあの、まあ、探し続けたお酒なんですけれども、うん、ちょっと、お品書きがそこにありますので、
はい、
読んでいただいていいですか。
はい、わかりました。今回は山口県岩国市にあります獺祭でおなじみの旭酒造株式会社さんをご紹介します。10月の防災ショットバーでもご紹介させていただきましたこちらの酒造、会社の設立は昭和23年、醸造元にしては新しい酒造ですよね。さて、今年2018年7月7日前日からの豪雨の影響で本社蔵と呼ばれるビルの前を流れる川が氾濫し、1階が泥水で浸水停電、冷蔵施設が動かせなくなるなどの被害を受けました。冷蔵設備も稼働できないことから獺祭の製造をすべて停止、酒造として大きなダメージを受けました。20日後の28日に製造を再開しましたが、出荷の遅れや設備などの被害額はなんと10億円程度とのこと。旭酒造では西日本豪雨時に酒造内で発酵中停電の被害を受けたお酒があります。このお酒は十分に美味しいのですが、旭酒造の思う獺祭としての品質基準には届かず、通常の獺祭としては世に出せません。でもそのお酒をできるだけポジティブな形で西日本豪雨への被害を心配されている皆様の思いに応え、被害を受けた様々な地域のお役に立てるお酒にしたいと強く感じたとのことです。旭酒造のそんな思いに漫画家の広金健志氏が共感し、広金氏の漫画の主人公であり、様々な困難に直面しそれを前向きに乗り越えてきた島耕作を使用し、獺祭島耕作として販売することとなりました。 販売価格のうち200円をこの度の西日本豪雨で被害を受けた地域への義援金として寄付させていただきますとのことです。本日はその獺祭志摩耕作純米大吟醸をご用意しました。
はい、残念やったな。
何が残念？
酒蔵やね。
そうやね。
あ、酒蔵、酒造ではなく、
ごめんな、会社でもこうやって揚げ足取るような、もう
重
箱の隅っこをつつくような、いえいえいえ、そういうことしとんねんな。
ますか、勉強になります。
勉強になります。
はい。
あ、なんか人泣き。
これって嫌がらせのカラスというところでね、
はい、
この志摩耕作、獺祭の志摩耕作をね、長く探してたんですけれども、うん、なかなか探しきれず、プレミアがついた分っていうのはあるんですよ、もう3倍ぐらいになってるやつはね、でもやっぱりその200円という部分にこだわりたいという部分もあって、しっかりといいお酒屋さんを見つけまして、今回購入させていただいた次第でございます、
はい、
ではですね、いつものように乾杯しましょう、
はい、
ね、
はい、
うん、昨今数々の災害が発生しております。被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から祈念して乾杯。
乾杯。
乾杯。
今日は継ぐとこなかったね。
継ぐとこなかったね。
すいませんね、はい、あ、おいしい。マスターね、今日 お姉さん方が多いでしょ。ちょっと焦ってるんですよ。
焦ってる。
やばいね、ガラスの向こうからね、優しい顔でね見られるとね、おじさんとしてはね、常に目が泳いで
ないなんと、
社長と、社長と
免疫のなさ、
免疫ない。もううちのうちはもう男ばっかりで育ってきたから、女性というのに免疫がないんですよ。
あ、そうなんですか。
心が弱い。
そんなことはない。
騙されやすいかもしれない。
絶対嘘やな。
美味しいお酒ですね。
うん、話変えたな。
うまい。
いや、なんか感想を言いたいなと思って、あまりの、
上手、上手。
はい。
社長どうですか。
あのね、口に含んだらちょっと渋みがあるかなっていう感じですけど、喉の奥にふっと入ったら後に甘みがスッと出てきますね、やっぱり、ね、いいコメントでしょ。
いや、笑って悪いけど家で勉強してきたでしょ。何飲んでもそれ言おうもん
ね。まあでもね、社長の実家ですもん ね、山口やから、
ほんまや、お隣ですよね。
そう、
お隣の町、あ、違いました
。まあ近いですよね。
あ、近いですね。
近いの近いですね。
岩国市っていうところですね。
はい、そうです。
はい、
そう。
さてですね、あの本題に入りますが、今回も自主防災組織活性化支援事業を利用して作りましたもしもガイドについて、まあ解説をしていきます。
そのもしもガイドなんですけど、どうすれば見ることができるんでしょうか。
もしもガイドは加古川グリーンシティ防災会のホームページで公開をしております。は
い、今年の春に発行されたもしもノートというのがあると思うんですけど、
そうです。
それとはどう違うんですか。
根本的に違います。
うん、
うん、もう色も違うし表題も違う、
そんな話、
そんな話ですか。まあ作ってる人間が大した人間ないからね。内容もそこそこではないですけどね。まあ、あの災害が発生する前と災害発生後の対応という形で色分けされておりますので、まあ、お間違えないようにということで、さて大地震が発生しました。その時に慌てず落ち着いた行動っていうのは重要なんですよね。今回は地震発生時の基本となる行動指針をお伝えしたいと思います。
そうですね、まあ、あくまでもあのパターンの一つということですけども、まあ、実際の災害の時にはね、やっぱり状況に応じて対応するということが重要ということですね。
そのためには学ぶ、慌てず落ち着いた行動が取れるようになるためにも皆さんと一緒に今日も学んでいきたいと思います。さあ、地震発生の想定としてどのようなことが思い浮かびますか。地震発生したら、
でもこれは結構経験がある方も多いと思うんですけど、まずスマホとかテレビとかラジオから一斉に緊急地震速報が流れますよね。
流れてから強い揺れに襲われるまで数秒から数十秒って時間あるんかな。
まあ、あの直下型の地震の場合はね、緊急地震速報っていうのが、まあ、残念なことに間に合わへんことが多いんやね。で、緊急地震速報も、まあ、揺れた後に遅れて、放置されるというかなるケースがあるということやから、 まあいろんな癖が必要ということやね。
うん、そうですね、まあ、もし自宅内にいる場合は普段から家族で決めている、まあ、我々がよく言う絶対的安心場所というものですね、そこに移動することを忘れずにということ、うん、まあ、では揺れが襲ってきた次にすることは、
うん、まあ、まず自分の身を守って、うん、でまた自分の大切な人の安全確保も忘れられないですよね。
そうですね、まあ、大きな揺れを感じたらまずは自分の身を守る行動を最優先、うん、まあ、その身構えた上でこう地震が来るぞって、まあ、大きな声で家族とか周りの人に、まあ、絶対的安全場所に移動しようっていうふうに言うのが一番いいかなと思いますね、うん、まあ、普段から自宅内の何べんも言いますけども、ここは安全だという絶対的安全場所を確保することを忘れず。
そうです ね,
ね、
うん、ただしね、まあ、高齢の方とか、うん、まあ、足腰に不安を抱えている人っていうのは特に転倒する恐れがあるんで、まあ、十分注意をしながら移動して、移動後は身を低くして頭を守るっていうのが大切です、うん、マンションなんかのエントランスや建物の近くにいた場合は窓ガラスが降ってくる可能性もあるんで、建物から離れるっていうことも重要かもしれません、
うん、ただ結構迷うところなんですけど、建物の近くにいた場合はやっぱり建物から離れた方がいいんですかね。
まあ、これ難しい判断なんですけど、まあ実際ね、車が多く走る道路側に避難する場合っていうのはやっぱり周囲の状況をちゃんと確認してから避難行動を取るという必要性があるんよね。でまた建物から離れず逆に建物内に逃げ込んだ方が安全な場合もあるという、まあ、ちょっと判断の難しいとこかな。
判断基準っていうのはあるんですか、建物に入るのか建物から離れるのか。
やっぱりこれも難しいんやけど、うん、歩道の幅とかね、車道の幅とか交通状況とか、まあ、そういうところから判断しないといけないのかなと思いますね、まあ、ただ言えるのはぼんやりしてると頭の上にガラスや壁、うん、こんなんが降ってくるっていうのが、うん、あるんで、まあ、どっちかの行動を早く取らないといけない。
うん、そうですよね、うん、まあ普段ね何もない時に街を歩いててたまにっていうこういう想定をね、うん、今地震が来たらどうしようかなっていうことをちょっと頭の片隅に、まあ、プチ防災訓練ね一人で、うんうん、まあそういうのを決めておくといいのかなとも思いますよね、
う
ん、
そうだね、
うん、さて揺れが一旦収まりました、次に思いつくことって何でしょう。
まあ、揺れが収まったらまず火の元の確認ですよね、う
ん、我が家は古いからどうなんだろう、最近のガスって賢いマイコンメーターっていうものがついてて、
そうそう、どの家もついてる、うん、
震度5かな、うん、相当以上だったらマイコンメーターが働いて自動的にガスの供給を止めてくれるんかな、
う
ん、
そう、
はい、そうやね、うん、だから慌てて火を消しに行く必要はないんですよ、
うん、
まあ、逆に慌てて火を消そうとして大やけどする場合っていうのもあるんで、うん、ゆっくり揺れが収まってからガスを閉じて火の元の安全を確保するっていうのが、まあ、大切ですね、
うん、そうですね、じゃあ揺れも収まりました、火の元も大丈夫でした、さて次にすることは何
となるともう避難じゃないですかね、まあ、揺れも収まって火の元も確認できたらまず避難だと思いますね。
なるほどね、そのためにも日頃から、まあ、室内から室外に出なあかんわけだから室内の、まあ、避難路っていうのはちゃんと確保しておかなければなりません、うん、まあ、焦らず揺れが収まってから玄関や窓を開けに行くという癖をつけとく大事かなと思いますよね、
まあ、しかし夜の場合ね、うん、やっぱり停電で真っ暗になってしまうと、
うん、
まあ、その場合にやっぱり明かりの確保っていうのも必要やね、
うんうん、
まあ、そのためにもやっぱり懐中電灯の備えっていうのも非常に大事かなと。
そうやね、
うん、うちね、うん、センサーライト電池式のやつつけてるんで、
う
ん、暗い中で動いたら勝手にポッポッポってつきますよ、
うん、それあれちゃんちっちゃい嫁さんがつけに行くっていうそのセンサーライトちゃん
せやったんか
見えへんかったんかどうなんですかね
やかましいぞ
また怒られるわ俺
まあね、そういうものもあると思うんですけど、うん、手元にスマホがあったらそのスマホのライトをつけてもいいですよね、
うんうん、なるほどね、うん、じゃあ次に考えられること何でしょう、
うん、
スマホの次、
最近だったら電気のブレーカーを落とすこととか、あとガス水道の元栓を閉じるっていうのも言われますよね。
じゃあもしもガスの匂いがしたときは窓を開けて換気することはハセヤン大事やんな。
でも自分のとこが安全って分かったらどうなんだろう。実際にはもう電気ガス水道
使っちゃう、
安全確認ができるまでに使用する控えるっていうのは少ないんじゃないかな。俺なら使っちゃいそう。
まあハセヤンは使っちゃうかもね。まあ電気や水道ガスが使えたら使ってしまう。まあこの規制も判断も難しいかなね、部長。
そうですね。あとマンションとかは大きな揺れを感じた時はトイレとかの排水管がね、ひび割れたり、割れたりとかっていうようなことがあるんで、ちょっとトイレの使用にも気をつけないといけないですね。
そうですね。そのような場合ですよ、マンションですと管理組合から の排水管の状況確認が完了するまでね、トイレはできる限り使用しないで簡易トイレで対応するっていうことが必要ですよね。
部長社長ごめん、言われてることはよう分かるんだけどな、俺簡易のトイレ、まあ確かに用意しとかなあかんけど、トイレはなんか使っちゃいそうや。
まあ確かにね、これもねマナーの問題なんでね、難しい判断を強いられるのかな。
まあね、実際はやっぱり汚水の匂いを感じて、初めてやっぱり漏れてるいうことが分かるということになるんで、まあそれから排水の禁止、そういう順番になるんかもしれんけどね。
さあな、でも、俺も含めてマナーを守らない人って多いんやろね、世の中。
多いよね。
でもね、地震の際に家族が一緒にいるっていうことは少ないかもしれないですよね。
じゃあね、家族の安否や友人の安否を確認したい、じゃあ、どうする？
もう私だったら、LINE とか Facebook、Twitter とか、SNS を利用しますね。あと災害用の伝言ダイヤルってありますよね、171ですとか、あと携帯電話各社の災害用伝言版なんかもありますよね。
すいません、俺ネット弱いんで、すぐ電話しちゃいますもん。
さっきも電話つかんどって電話なくしたいって言ったもんな。手に持ってんのに。
通常のね、電話回線はやっぱり混み合って、その服装っていう風なことが起こってしまうんで、やっぱり利用を控えてほしいなと、これは徹底してほしいです ね、
はい、お言葉を返してすいませんけどね。自分が情報を入手したい場合はもう手っ取り早くもう電話したいのよ。
大きな地震が発生したらね、ほんまどないしょうもないというのはよくわかります。今更焦っても遅いということで、不安になるんやったら日頃からね、やっぱり家族で命の守り方とか、家族みんなで何かあった時にはここに集合しようっていう、そういう情報の共有をねしとかんとあかんかなと思います。
そうですね、情報の収集には焦らず、正しい情報の収集を、しっかりと社長を心がけるということですよね。
そうですね、でもね、テレビよりもね、ラジオの方がね、より身近な情報 の入手ができると言われてますよね。だから、ラジオも備えておかないとダメだということですね。
私の家にもラジオを置いてるんですけど、最近ラジオを家に置いてないっていう人も多いですよね。そういう場合はやっぱりスマホを利用するっていうのも大切ですよね。
うちの家にラジオがないっていう人は、加古川とか地域柄の大体皆さん車持ってるんで、自家用車には、ね、大体ラジオがついてると思うんでね、自家用車のラジオからの情報入手っていうのも覚えておいたらいいかもしれない
ですね。情報入手も大切ですが、情報を発信しておくということも大事なことかなと思いますね。
ただその情報発信なんですけど、どうすればいいんですかね。やっぱりスマホとかなんですかね。
スマホ好きやね。SNS でね、発信っていうのも重要なんですけれども、 SNS が使えないという方は、特にね、要援護者になり得る方っていうのは、玄関の外にとか、 ドアの外やね、うん、在宅してますとかちょっと怪我してしまいましたとか、うんうんうん、もう避難しましたよって書いたものを貼っておくということも近所の人への安否確認の軽減にはなるんかなと思いますね。うん、うん、
でもマスター避難しましたって、まあ、仮に貼ってしまうと、うん、この家誰もいないと思われて、うんうん、泥棒が入ってきてしまうっていうことはないですか。うん、
まあそうや、
まあそれでもね、そのためにも地域力という日頃から地域力を上げておいて、うん、まあ、防犯面でも強い街づくりをしておくということが大事なのかなと思いますね。まあそれは誰かがやってくれるんではなくて、自分が日頃から地域活動に参加するっていうことが重要。
そうだね、うんうん、
ただ近所付き合いって、まあ、なかなかこう若い人にこそ難しいところがあって、うん、参加するって言ってもどうしたらいいんですかね。
うん、あのね、あの地域活動といってもいろいろあるんですよね。一番簡単なのこれはね、日頃からねご近所の人に挨拶をすること、これですね、うん、挨拶することも、まあ、地域活動に参加しているっていうことですよね。
そう、
うーん、挨拶が地域活動ですか。
うん、まあ、もしね、あの他の人に助けてもらいたいって思った時どうする。
うん、まあ、そう、
周りに誰もいなくて
もらわないといけない状況、うん、まあ、やっぱり助けてって叫びます。
そうやね、大声で出さないしゃあないもんね。うん、まあ、救助要請というものやね。まあ、そういう時には部長、
うん、
どうしましょう。
まあ、助けてっていう求めがある場合は、まあ、要救助者宅を特定して救助要請や救助方法を考えますが、うん、でもどこの誰かわからん家に入るのはね、ちょっと躊躇しますよね。
そうね、
普段から知ってる人の家なら何々さんって確認しながら入っていけますけど、うんうん、だから普段から、まあ、挨拶だけでもやっておくっていうのがとても重要なことなんですね。
そうですね、うん、挨拶が命を助けることになるということ、
うん、
分かる？まあ、挨拶っていう地域活動を普段からしておくことでご近所さんとつながっておく。
そうやね、
ですかね、
う
ん、
まあ、救助要請をしている中で、まあ、もしでいいんやね、
うんうんうん、
まあ、火災が発生したと考えたらちょっと大変やね。やっぱり少しでも早めの救助、うん、まあ、そのためにも、
うんうん、阪神淡路の時には助けて言いながら火災が発生しとったわけやからね、
うんうん、まあ、やっぱり日頃の挨拶が大切っていうことかな。
そうですね、うん、じゃあ救助要請が聞こえる中でつっくん、
はいはい、
もう一回聞くよ、火災が発生したらどうすんの、
うん、まあ、救助を優先したい気持ちがあったとしてもね、うん、やっぱり火災が発生した場合はまず初期の消火というか消火を最優先いうことで、うん、まあ、そのためにも普段から消火器のある場所とかね、やっぱり自宅にも消火器の設置、まあ、マンションならあの屋内消火栓などの使い方も覚えておくことが大切やね。
そうですね、まあ、普段から自分の地域にちょっと興味を持っておくということが大事ですね、う
ん、あと災害時の時ってあのほらみんなイライライライラしてるね。
イライラするね、
まあ、俺も怒っちゃうかな、
うんうん、
まあ、やっぱり災害ということでね、普段ない状況ですから不安が増大して苛立ってしまうんでしょうね。
ただね、あのその場で対応している人全員があなたと同じ被災者なんですよね、うん、まあ、そこを忘れてはいけません、うん、まあ、身勝手な行動とかが地域全体の復旧を遅らせるということがありますからね、う
ん、それでね、もし不安があるんだったらお手伝いをしましょうっていうね、一言の声掛けですね、これをするだけでも落ち着くことができるんですね、うん、そしてね、まあ、お手伝いすること、このことでね、不安の元となる情報の、まあ、入手も早くなるんです。
うーん、でも災害が一度発生すると、災害も大変なんですけど地域の防犯面も悪化するっていうふうに聞きますよね。
そうですね、
このあたりどうなんですかね。
うん、まあ、防犯も声かけとか挨拶が重要ですね。まあ、自分にできることをやるっていうことが社長大事かな、
うん、ね、そうですね、うん、最後にあのいいですか、
うん、
あのね、ちょっとやっておくっていうことは実際にあなたができるっていうこと、あなたしかできないっていうこと、まあ、あなたしか分かりませんっていうこと、あなたにできることを探しましょうということですよね、
うん、
うん、なんだか哲学みたいです、
うんうん、まあ、哲学的なことということで、来月は防災の哲学についてお話をしたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。
はい、はい、
嘘です
時間切れちゃいました